ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。がお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブ Presents Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は福岡情勢ロータリークラブ会員高橋康則さんをお迎えしています。高橋さん、こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。高橋さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。早速ですが簡単に自己紹介をお願いします。
はい、高橋康則と申します。私は宮崎県延岡市の出身でして、大学で広島に行きまして、その後就職活動でどうしてもテレビの仕事がしたいというふうに思いまして、そして福岡の、TNC、テレビ西日本に就職し、新卒で23歳の時に福岡にやってきました。それから、今ちょうど30年、経過して今53歳になります。
はい、いや高橋さん、はい、ちょっとあのプロフィールを拝見しているんですけれども、はい、その TNC に入社されて、はい、その後ですね、はい、ちょっと興味深い2001年には 9.11 直後のニューヨークへ特派員で行かれたんですね、はいはい、
9.11 同時多発テロが2001年の9月11日に、ニューヨークはじめですね、はい、4機のハイジャックされた飛行機があちらこちらにぶつかっていくわけですけど、あのテロの4日後に、そのフジテレビ系列から3人、記者が選抜されてニューヨークに派遣されました。そのうちの1名が私で、当時あの西日本銀行の行員さんが2人そのテロに巻き込まれて行方不明になっていたということもあって、
はい、
まあ、本来だったらフジテレビから3名だった予定が、TNC からもう1枠、というので私がそこにというふうな流れです。
そうですか、はい、私実は小さい頃ニューヨークに住んでたことがあって、はい、
そうですか、
はい、まあ、あの離れてからかなり時間は経っていたんですけど、はい、9.11 は自分にとってもすごくショッキングなニュースでした。で、まあ、ニューヨークいろんなこう、ね、苦しい状況を経て、はい、まあ、今もね、あの力強く街として輝いているという印象があるんですけど、
う
ん、
そうですね、
特派員時代に感じたニューヨークの街の魅力というか、
う、ね、は
い、あのどんなところにこう影響を受けたっていうのはあったりしますか？
いや、まさにあのテロの起きた、ことによって、あのニューヨークの街がそれまでの華やかなニューヨークからあの悲劇の街に移り変わっていく様を僕は、うん、あの見てきました。でもその後、アメリカがやっぱりその力を取り戻していく中で、やっぱりそのニューヨークにどんどん商業とかコマーシャルとかいろんなものが戻っていって、
はい、
今でもやはりその世界を代表する都市になっているっていうのはですね、本当にまさにニューヨークの魅力だなと思いますし、
うん、
やっぱりあの時は私にとってすごくこう、まあ、本当人生を変える経験になりました。あのテロで現地に取材した時に、あのテロでご主人を亡くされたジェシカさんという一人の女性から取材をさせていただいて、その方からもしあなたの人生が今日で終わるとしたら、あなたは一度きりの人生を、言い切ったと、胸を張って死ぬことができますかと問いかけられました。でその時私はイエスと、胸を張ってイエスということができずに、それが自分の心にどこか引っかかって、なぜあの時こう自分は それまでテレビ局の仕事をすごくあの自信に思ってましたし誇りに思ってました。ですけどあの時もしあなたの人生が今日終わってもイエスと、ね、胸を張って死ねるかと言われた時にイエスと答えられなかった自分がすごくある種ショックで、そこからじゃあ自分の命を何に使うのかというので31歳、よし一念発起してテレビ局を辞めて、
はい、
事件や事故ではなく世の中にやっぱもっとアクセルになるようなメディアを作ろうというので、このカウテレビジョンという会社を作りました、
はい、でもどうしても私もその当時のニューヨークっていうのは本当になかなかね、その場所にいないとわからなかったことってたくさんあると思うので聞いてみたかったんですけども、はいはい、貴重な体験談どうもありがとうございます。そして現在につながります、
はいはい、
このカウテレビジョンについても教えてください。
はい、企業専門のインターネットテレビ局カウテレビジョンと名乗っておりまして、はい、 基本的にはその事件事故とか、不祥事とかそういったいわゆるネガティブなコンテンツは一切扱わないと、コンセプトポジティブ 100% というキーワードで、これまで21年間で4800本ぐらいのですねコンテンツを作ってきて、はい、今も YouTube 上で配信してるんですが、一本残らず、人の背中を押すというコンセプトは揺るがすことなくですね、作り続けてます。またその中で一つ私たちが取り組んでいる大きなところとして、相乗りインターンという今企業と学生とが出会う場として、はい、インターンシップが非常に注目されております。その中でですね、やっぱり無名な中小企業でもやっぱり地元の学生とどうすれば出会えるのかということをですねずっと解明してくる中で、その相乗りインターンという仕組みを作りまして、8年間で1100社の企業と8800名の学生たちが出会う、そういう実績を作ってきたというのも一つ私たちの活動です。
またこの若い世代の、ね、はい、後押しをするっていう活動もされてるんですね。はい、いや私このカウテレビジョンの情報を目にした時に、はい、このコーナーでも、まあ、一つのこうキーワードとして私の中にあるんですが、はい、ウィンウィンの関係を作っていこうっていうフレーズがとても心に残りました。
よく調べていただいてありがとうございます。
いい言葉ですよね。そしてみんながこのウィンウィンの関係を築いていけたら、はい、どんどんこうポジティブなものは広がっていくと私は確信してるんですけど、
やっぱり人と人との関係っていうのはウィンウィンでないと継続できないので、ウィンルーズだといつかやっぱそれは終わってしまうと考えてます。ですからやっぱりウィンウィンであるというのがやっぱりとても大事というか一番大事だというふうに人間関係においてですね思っております。
なんかだんだんこういう場でお話を聞いているとこのウィンウィンの関係という言葉がとてもこう優しさあふれる関係でもあるんだなっていうふうに最近は感じています。は
い、ありがとうございます。
さあ高橋さんはロータリークラブに入会してどれぐらいになりますか？はい、
もう14年今、経ったことになります。
おお、14年。もともと出会いはどんなところにあったんでしょうか？
もともとは私がその起業した直後に、福岡市のある、ビジネスプランコンテスト、市の主催するビジネスプランコンテストでたまたま賞をいただきました。その時の審査員が、はい、ピエトロの創業者の村田社長だったり、総合メディカルの創業者の小山田相談役だったり、あるいは福屋の、川原、相談役だったりっていう方々が審査員を務めていらっしゃって、でそれで賞をいただいた時にですね、すごくこう応援してくださいました。そのご縁から始まって、私が39歳になった時にもう高橋さんそろそろロータリークラブに入ったらどうと言われましてい
い誘い文句ですね。
はい、もう有無を言わさずロータリーに入ることになりました、は
い、そうですか。はいはい、いや実際に入会してみてどんな印象を受けましたか？
はいはい、当時39歳の自分にとっては、本当に年長の会員さんばかりで、しかもその方々の顔ぶれがもう福岡を代表するような大経営者の方ばかりで、もう本当に当初は緊張してもう例会でどう振る舞えばいいのかわからないっていう風な感じ。
皆さんそうなんですね、はい、やっぱり初めは、はいはいはい、
そうでしたうん、うん、ですけどそんな中でもすごくこの有名な例えばウエストの坂井豊作創業者とかですね、朝日時計の古賀社長とかですね、もういろんな方々が大変よくしてくださって、そのロータリーのこう親睦と友情というキーワードが少しずつですね、こんなによくしてくれるんだっていうのでですね、はい、私たちの心をこう解きほぐしてくれたというかですね、はい、少しずつ会員として定着していくことができたかなと思います。
そうなんですね。はい、初めはねこのコーナーを通していろんなきっかけを伺っても、はい、ちょっと緊張しちゃうんですって、はい、でもやっぱりその中で人とのこう対話をね、はい、進める中で、いろんなこう出会いがあって、はい、そこからチームになっていくっていうお話を伺っています。はい、高橋さんが所属されている福岡情勢ロータリークラブ、はいはい、活動拠点であったり会員の人数など概要を教えてください。
はいはい、福岡情勢ロータリークラブは会員数がおよそ120名で、福岡県内で3番目に大きな、クラブとなります。活動拠点は、ホテルオークラ福岡で毎週火曜日のお昼12時半から、例会を、行っております。はい、昨年ちょうど60周年を、迎えたクラブになります。
おお、歴史が長いんですね。
そうですね、比較的長い方かと思います。
はい、120人、かなりこう大きな、はい、地区なんだなというふうに、思うんですけれども、はい、福岡情勢ロータリークラブどんな個性があると思いますか？
は
い、
そうですね、特にこの親睦が私の個人的な感想ではですね、会員同士の交流親睦をすごく重んじているクラブだなというふうに思います。 例えばもちろん例会はそうなんですけど、新しい会員さんが入ってきたら、この方にやっぱり一日でも早く打ち解けてもらうために、この早朝のですね、朝食会という取り組みはおそらく全国のロータリークラブでも私たちのこの福岡情勢クラブが、何かこうすごく伝統を誇っているというふうに聞いていますし、また最近私が参加させていただいたものの一つに、ロータリー甲子園というですね、甲子園球場に行って、夢の甲子園で、試合を野球の試合をさせていただけるっていう、これはなんか実は随分何十年も前から、全国のロータリークラブでそういう大会はあってきてたそうなんですけど、
そうなんですね、
私たちのクラブは数年前に初参加して、その時に私も一緒にあのグラウンドに立たせていただいて、なんて光栄な、取り組みなんだと。それもまた会員交流の一つとしてですね。
いやもう今年の高校野球もね、夏大変盛り上がったので、その流れからその話聞くとちょっと鳥肌が立っちゃいます。
夢の甲子園のあのグラウンドに私たちが立たせてもらっていいのかというですね、すごく、ありがたい経験でした。
それはロータリアの皆さんのチームで戦うんですか？
そうです。全国のロータリークラブの野球部がその1日4試合とかですね、ずっとこなしていきながら、いわゆる甲子園球場が空いてる日を、抑えていってる、そういう全国規模の大会がですね、もう何十年も前から開かれてるそうなんですね。
わあ、私たちの知らない熱きロータリアンたちの野球の戦いが、
そうですね、
甲子園で行われてるんですね。
そうなんです、そうなんです。1試合1時間ちょっとなんで、だいたい回は4回とかですね、4回裏とか5回表ぐらいまでで終わるんですけど、いや、ちゃんとした野球の試合が、
そうですか。さまざまなね、社会奉仕活動も行っていらっしゃいますけど、こういうちょっとしたこうお楽しみもたくさんあって楽しそうだなっていつも思います。
そうですね、私はどちらかというとそちらメインの会員です。
いいですね。さあ、高橋さんはこうご自身ではロータリークラブではどんな活動に携わっていらっしゃるんでしょうか？
私もですね、いろんな、なんかこう役をですね持たせていただいてきました。
ね、
一番最初はですね、会場の司会とか何かそういうのを、取りまとめ役をさせていただく SAA という肩書きみたいなところから始まって、副 SAA というところから始まって、その後広報委員というものとか、集報、印刷物を作る集報の委員をさせていただいたり、あと託話プログラムを1年間通して作っていくプログラム委員長とかもさせていただいてきました。そういう、主にこの例会を運営する中に必要な機能をこうじゅんぐり、持ち回りでさせていただくような、取り組みを、活動に携わらせていただいてきました。
もうロータリークラブといえば、宅はものすごく私印象に残っているんですけれども、いろんな方をお迎えするじゃないですか。
そうなんですよ、誰を次呼んでこようかというのを5週間とか2ヶ月先まで決めて、しかも私が委員長させていただいてた2年間というのはちょうどコロナ禍で、
大変、
そういうこともありまして、
もうコロナ禍もやはりどう活動していこうかというのは大きな課題だったと伺ったんですけれども、高橋さんにとってはどんな経験につながりましたか？
そうですね、それでもなんとかして前に進むとか、それでもこの、人と人とのつながりをどうすれば継続できるかというですね、どうすればできるか思考みたいなことをすごく鍛えられた期間だったなというふうに個人的には思います。
そうですよね、このラジオの業界にいる私たちも、そのネタとか、ゲストブッキングとかではすごく、なんかこ う,
そうですよ、ね、
共通するところがあるので、その気持ちはよくわかります。
いや、そうですよね、ありがとうございます。
いや、高橋さんがこのロータリークラブに入って、よかったなって思うのはどんな時ですか？
いろいろあるんですけど、僕はやっぱり一番いいのはやっぱり気兼ねなく、やーと、すごく手を振り合えるような、仲間というか同世代の、仲間ができたのがすごく僕は良かったなと。ある意味このロータリークラブっていうのは定年制みたいなものありませんから、そのつながりっていうのは本当に一生涯続くつながりだと思ってます。そういう、一生付き合える、仲間、友達、先輩後輩、そういうものができるっていうのはですね、また会社活動とは違うラインとして、自分の人生を豊かにしてくれてるなというふうに思います。
さあ、高橋さん、活動についてですね、リスナーの皆さんにお知らせしたいことはありますか？
そうですね、主にこのロータリークラブの会員さんっていうのは経営者ですとか事業主の方とかですね、そういう方々が多いとは多いんですが、もちろんその中には、雇用されている方もいらっしゃいます。その中でやっぱりこの お仕事をすごく一生懸命されてる中方で一生涯付き合える仲間を作りたいというようなそういう経営者、そういう社会人ビジネスマンの方々にですね、ぜひ何か門を叩いていただけるとまた一緒に楽しく充実した日々を送っていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味持っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ロータリークラブについて興味を持たれた方はぜひお近くのロータリークラブ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。ロータリークラブ presents Peace on Daytime。 来週も引き続き高橋康則さんにお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高橋さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 Peace on Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。